今日はダニエル書からですが、ダニエル書の一章からですね、見ます。旧約聖書の1447ページになります。1447ページです。まあ、ダニエル書はとっても、まあ、素晴らしい書ですね。で、まあ、ダニエルと仲間たちのお話がまず紹介されます。このダニエルも仲間も、まあ、ユダヤ人の青年ですが、まあ、少年、最初は少年ですね、青年ですが、彼らはバビロニアに住んでます。まあ、住んでると言ってもそこに捕虜として連れられたわけですね。困難の中にありますが、まず今日のタイトルのように揺るがない信仰ですね。ダニエルの揺るがない信仰ですね。そのように本当に私たちに素晴らしい神様に対する信仰を示してくださいます。まあ、このことを通して私たちも困難の中も主を見上げてこう信じ歩むことを考えたいと思いますが、そしてダニエル書の最初はですね、お話から始まりますが、その最後になると、そうですね、最後の5章あたりでしょうかね、もしかしたら4章ぐらいでしょうかが、この予言で閉じます。結局来たる神様の御国についての予言ですね。まあ、中にはイエス様の来たること、すなわち救い主として来られることも、またまだ今から将来ですが、神様、イエス様が再びおいでくださることも、まあ、そういう予言で、まあ、閉じるわけですね。で、まあ、そういうことも含めて今回できれば見ていきたいと思いますね。でもこの一章始まる前にですね、少しこの背景、まあ、いわば背景の背景について考えたいと思います。すなわち、まあ、どういう、 こう中にダニエルが、この少年のね、このダニエルが育ったか、後のこの青年、そして人のダニエルですね、どういうような生い立ちがあったか、まあ、バビロニア以前のね。で、まあ、それを考えますと、まあ、彼はユダヤ人、ユダからですね、ユダと言いましても、それはイスラエルの南の国ですね、南の王国です。いろんな困難の中にありました。まあ、ダニエルはそもそもはヨシアのですね、王様だった時に生まれ、このヨシアはとっても神様を愛しておられ、とても立派な王様でしたが、このヨシアは特に宮での礼拝を復帰させたり、この杉越の祭りを守らせたり、立法を重んじる、そしてイスラエル、まあ、ユダヤ人にそれを教えた、このとてもいい王様でした。でもこのヨシアはですね、エジプトとの戦争で、まあ、亡くなったんですね。で、この今日のこのダニエル書一章のこの、まあ、4年ぐらい前にですね、このヨシアが王様として亡くなって、そしてそれからすっかりですね、ユダも変わりました。息子のエホヤキムが王様になりますが、とっても悪い王様ですね。そしてその3ヶ月後、パロがまたやってきて、まあ、このエホヤキをごめんなさい、エホアハズですね、キムと言いましたけど、ハズです、エホヤハズが王様になったんだけど、その王様がパロがまたやってきてですね、3ヶ月後にやってきて、そしてその王位から引き下ろしたんですね。まあ、そしてそのエジプトに彼を、まあ、連れていくんです。そしてその、エホアハズの兄弟のエホヤキムですね、今度キムですけど、が王様になります。まあ、エジプトによって建てられてね、 王様になります。ですからいわばこのユダはエジプトの領土地になりますね。そんなような中です。でそれから3年ほど経ちますと、今度本当に戦争が多いですね。バビロニアとエジプトが戦争になります、ね、でそうしますとエジプトが負けるんですね。でそれを考えたらどうでしょうか。ユダの皆さんにとってはこれはいい話、嬉しい話ですか。そうかもしれませんね。とりあえず、ね、エジプトの領土地だったのでエジプトが負けたからちょっと解放されたかなと思った矢先に、今度バビロニアがやってきてですね、そしてこのユダが今度エジプトではなくてバビロニアの領土地になってしまうようなね、まあ、こういうような背景ですね。まあ、1章の1節2節をまず読みします。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロニアの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。王は宦官の長アシパネスパネズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に引いて知識に富み、思慮深く王の宮廷に使えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであったと、このようにありますね。まあこのダニエル書はエルサレムの敗北、まあ負けたんですねから始まります。そしてそのような中でダニエルと仲間たちがまたこの他にもきっとね、この4人だけではなく他にもその捕虜を通して、まあ、バビロニアに連れられていくんですね。でなぜそのようになったか、まあ、私たちは普通こう新聞を読むとまあそうですね、バビロニアは強いからエルサレムが負けた、こういうふうに考えますよね。でもここにはどう書いてますか。2節、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたのでってありますよね。このネブカデネザルの王様がなぜ勝ったか、それは神様のお許しがあったからですね。神様がそれをさせてくださったからそうなったということです。まあ、確かにバビロニアは強いんですけどね、でもそこに神様も働いておられましたね。でなぜじゃあそうしたかと言いますと、それはユダというですね、この国は神様にずっと対抗してきましたね。でこのマナセやさまざまな王様の罪が積み重なってですね、そして神様がその、まあ、特に偶像の神々、偶像崇拝なども合わせて神様が彼らを、まあ、裁かれたんですね。でもそう考えると、まあ、さっきもヨシアという良い王様を紹介しましたよね。そういう歴史の中にもいましたよね。神様を恐れた王様もいましたし、今日の話後で見ますが、ダニエルも仲間も神様を大変愛しておられますね。だからそう考えたらユダヤ人のみんながみんな偶像崇拝していないんです、ね、でもそのようなこのすなわち神様を愛する者もその裁きに巻き込まれてしまうわけですよね。 すなわちダニエルも、まあ、捕虜になってしまうんですね。で、まあ、そのようにですね、彼らはこのバビロニアに連れられていくんです。で、まあ、もちろん神様はこのダニエルや仲間たちをそこで用いようとしておられますね。でそれを後でいろいろ見ていきますね。神様の証人としてダニエルも仲間たちも用いられていきます。で今日は特にこの一章の中から、まあ、ダニエルの揺るがない信仰について考えていきたいんですね。で、まあ、先ほどこのダニエルのことを言いましたね。でこのダニエルの信仰が揺るがない信仰と言いましたが、この信仰が試されたんですね。でじゃあどういうふうに試されたか、まあ、それはもちろんさっきも読んだように1節2節ありますね。結局このエルサレムが、まあ、負けてしまいました。敗北してしまった。このことによって彼の信仰はまず試されたでしょうね。まあ、それに先立ってエジプトにも負けたし、そしてバビロニアにも負けた。これはダニエルや他神様を礼拝する者にとって、まあ、確かに信仰が試されます。というのも約束の地であり、そしてこのエルサレムは神様の宮、神様を礼拝する場でもあり、その誠の神様であるのに、なぜその異教の神々を拝む王様になんか負けるのかと、ね、このようにまあ試されますよね。しかしながらさっきも触れたように神様の言葉にありますが、神様はこのエホヤキムをネブカデネズルの手に渡されたんですね。神様の摂理の中、そのご支配の中でそのようになったんです。それは神様がエルサレムの罪を裁くためにそうなりましたね。そしてその後ですね、3節から、まあ、さっきも読んだんですが、この少年たちを探すように言われます。5節からちょっと見ていきますと、王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後に彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに他の名前をつけ、ダニエルにはベルタシャル、ハナヌヤにはシャデラク、メシアルにはメシャク、アザルヤにはアバデネゴと名をつけたと書いてありますね。でこのですからこのまずですね、この信仰が試されたのはその戦争に負けることによってですね、なぜそうなのかということがありますが、でさらにはもっと個人的になりますね。すなわち本人ダニエルと仲間たちがこの捕虜になります。そして生まれ育ったこのユダに住めなくなって、バビロニアという敵国に連れられていく、捕虜として連れられていくわけです。で、まあ、ここでは皆さん気づいたでしょうかね。王は宦官の長アシュベネスにこう命じるんですね。宦官の長ですね。まあ、宦官というのはちょっと不慣れな表現かなと思いますね。それは、まあ、何と言えばいいんでしょう。そうですね、まあ、男が少年が一人前の男になれないように、まあ、いわばね、手術をするような話だよね。まあ、大変な話ですよね、宦官。で、ダニエルも仲間も、おそらく、まあ、これ断言できないんだけど、宦官の長の、管理のもとですから。ですから、まあ、宦官にされたんでしょうね。まあ、当時の習慣では、王様に仕える男性、男はね、まあ、そういうふうにされるんです。その方がこうなんていうかね、まあ、王様に逆らわないで済むとかね、 まあ、いろんな意味でそういう習慣がありました、まあ、これはどうですか、ダニエルにとって大変なことじゃないですか、ね、捕虜になり宦官にされ、ね、そして、まあ、バビロニアに連れられていくんですね。本当に試練に試練が重なっているような感じですね。でしかもそう見ますと彼らはこのそれぞれには素晴らしい名前が与えられてますね。ダニエルの名前も神様、誠の神様を褒めたたえる名前ですが、でもその他の名前が挙げられるんですね。バビロニアの名前が挙げられます。でしかもその名前は意図的に挙げたんでしょうね。ベルタシャシャベルタシャアルというのはこの偶像の神々、神様を称える名前なんですね。ですからまあとんでもない話ですよね。まことの神様を愛し仕えているこのね青年少年がまあ捕虜になって大変なね宦官にされて敵国に持っていかれて名前まで変えられてね、さまざまな本当にこうショックにショックを重ねるようなねとんでもない話ですよね。でそのような中ですね、ですから本当にまあ悪夢のような話ですよね。じゃあダニエルはそういう中でどうするのかですね。神様を恐れ続けるのか、まあ神様なんか拝む意味がない、ね、拝んでたのにこんな目にあったからもうやめたね、こんなふうに考えるんでしょうかね。さあその8節からですね見ますとこのようにありますね。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。神は宦官の長にダニエルを愛して慈しむ心を与えられた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同 年配の少年より元気がないのを見たら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナニア、ミシアル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を食べさせ水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて彼らに野菜を与えることにしたとありますね。まあこのダニエルがじゃあどうしたかですね。この8節を見ますと、まずですね、王様の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚されないようにさせてくれと宦官の長に願ったとありますね。ダニエルの神様への揺るがない信仰を見ます。大変な目に遭いましたね。さっきも見ましたね。いろんなこうことを挙げますと、もうこれもかこれもかというようにね、こう続いてますが、そのようなダニエルはそれでも神様へのこう信頼信仰は変わらないんです。神様を頼りにしてます。そしてこの、まあ、自分の ユダという、ね、故郷から遠いこのバビロニア、異国の国に来てます。言葉も分かんない、習慣も分かんない、いろんな偶像の神々を拝んでいる、自分の名前もそういうものにさせられた、そういう中でしかし彼は神様を頼りにしてます。そして何を心に決めたか、仲間も一緒に決めたんでしょうね。それはできる限り自分たちはこの王様の食べ物飲み物でもって神様の法律、神様の規定に反することをしない、反したくない、すなわち王様が食べてること、飲んでるものは神様の掟に反するわけですから、それによって自分は神様の前に汚れるということで、神様の前には喜ばれたいから、できる限り、まあ自分は捕虜ですからね、立場はとても弱いですよ、あまり自分のことも主張できないんだけど、でもそのように彼は決めますで、そのように考えるとですね、まあ些細なことに思うかもしれませんね。なんだこう、ずいぶんこう些細なことでこだわってるよね、そんな場じゃない、そんな場合じゃないだろう、こういうね、自分の立場を考えてくださいよ、捕虜だし、いろんなひどい目に遭ってる、王様も本当に残酷な王様ですし、そんなことを言う余裕なんかない、ね、そんなこと言ってられませんよねっていうふうに考えても無理もないんですけど、ダニエルはとにかく神様を第一にしようと思うんですね。で、本当に私たちも身の回りに神様の身旨に反する事柄が多くありますが、そのような中で私たちはじゃあどうすべきか、まあ、ダニエルがとても良い模範を示してますね。で、本当にこのようにこのお断りできない本来身ですよね、すなわち彼はそういう立場ですが、大胆なことを提案します。で、それはですね、この監督している、自分を管理しているその責任者にですね、その野菜だけ、野菜と水だけください。で、それを10日間、まあ結局そう言われるとですね、この管理している人は自分の首を心配します。なぜかと言いますと、それでこのダニエルや仲間がもしですね元気ではなければ、まあ責任問われますわね、王様にひどい目に遭いますからね。だから本来そうしたくない、でもじゃあ試しに10日間やっていただけませんか、でその結果判断に任せますからということで、それでそのようにすることになって、結局今読んだように10日間野菜を食べて、野菜のみ、水と野菜を食べているとかえって、まあ、元気に顔色が良かった、かえって元気に見えた、そしてそのように、まあ、この認めてくださったんですね。で、とてもこの、まあ、これはちょっと余談ですけどね、ダニエルのやり方っていうのはとても良かったと思います。どうでしょうかね、私たちがこのダニエルの立場であれば、ダニエルの視点から見るとひどい目に遭ってますよね、このバビロニアの人たちによってひどい目に遭ってますよね、もう許せないというふうになってもおかしくないですよね。そうすると例えばその責任者に対して何て言いましょうかね、ひどい態度でこんなの食べられるもんかと言ってね、こう、まあ、喧嘩を仕掛けるように話しかけることもあるかもしれませんけど、そのようにはしてないんですね。そうではなくて、その人の責任者であることを認めてます。で、あなたの判断に任せますが、でもよかったらこのようにしていただけませんかと、まあ、きっと祈ってそうしたんだと思いますね。私たちも時々そうですね、まあ、いろんな立場にあります、まあ、例えば会社であれば私たちは部下、まあ、すなわち上司に対してね、何かお願いする場合もあります。その場合に 私たちもこのような態度を取るべきですね。相手の立場を認めながらも自分の、まあ、願うこと、まあ、これがこう真摯にお伝えしてですね、いくと、まあ、これは今日子どもたちも多いですね。親に対するお話、親に話すときもそうですよね。先生に話すときもそうですよね。すなわち私たちの上に立てられた方にこう話すと、このようなこう態度で話すというのはとても大事な 知恵ですよね。大事なことです。ダニエルはそのようにしました。そして結局今読んだようにかえって元気そうだったので、まあ、それは許されたんですね。神様がきっとそのようにそのダニエルの態度やその思いを祝福して、そしてそれを許すようにしてくださったんですね。さあそのようになりますが、さあ17節からですね、見ますと、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵とを与えられた。ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナニア、メシアエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。まあ、この最後のね、これはずっと先の話ですが、ずっと後の王様のね、元年までダニエルがこのように使い続けたよっていうことですが、まあこのようにですね、この神様がダニエルを祝福しました。仲間たちをね、3年間の学びがあります。いろいろきっと大変だったと思いますが、そういう中で彼らはまずですね、神様を第一とします。食べ物においてもね、まあ、支えに思えるかもしれませんが、そういうことも含めて神様を第一にしたいというとこから出発して、3年間一生懸命学んだと思いますね。そしてその王様の前に来ます。で、王様にまあいろいろインタビューされたんでしょうかね、わかりませんが、でもいろいろとこう話していると、王様がこの4人は他の人たちの10倍ほど頭がいい、素晴らしいというね、まあ、こんなふうに判断したんです。どうしてそんななったか、まあ何とも言えませんが、でも一つにはこの17節にあるように、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵とを与えられた。この確かに一生懸命学んだと思います、ね、勉強しましたが、でも神様が私たちにその学びを、まあ、そういう吸収力というかね、こう学ぶことのできる、そしてあるいは知恵をねくださるわけですね。で、このように彼らはですね、本当に、まあ、試され、神様は彼らをですね、バビロンでこれから大きくですね用いようとしております。結局これから見ていきますと、その証、さまざまな形で証として、証人としてこの用いられます。まあ、そもそもネブカデネゼル王様はですね、まことの神様を全く認めていません。いや、むしろこう神様をバカにするほどの王様ですね。まあ、ネブカデネゼル王様から見るとすれば、まあ、このユダが 神様を拝んでいるのに負けたんです、ね、ですから自分や自分の神々の方が強いそういうふうに考えるわけですよね。ですからこの、まあ、バカにしてるんですが、でもこう見ていきますと途中でこの神様を認めるようになります。これはこの4人のダニエルと仲間たちの証しゆえです。そしてさらに言うならば、バビロニア帝国が当時のこの近隣の世界の中心ですから、それはネブカデネザルへの証しのみならず、それはこのバビロニア帝国を支配しているネブカデネザルが支配してますが、その広い帝国すべてに神様のことがお伝えすることにつながるわけですよね。広い証しになります。さあ最後になりますが、このダニエルの揺るがない信仰の秘訣について最後に考えたいと思います。なぜじゃあそうなのか、ね、でそれはまず一番目に言うのは、この主への揺るがない信頼ですね。結局ダニエル仲間たちは大変な試練に次々と会ってます。そして私たちもそうですが、結局そのように大変な試練に次々会うと、ついついこう神様を疑ったり、神様の力や、まあ、あるいは神様の私たちへの愛や、あるいはまあ神様ご自身をね疑ってしまうこともあるかもしれませんが、でダニエル仲間もあるいはそういう誘惑にあったかもしれません。まあ人ですからね。しかしながら彼らはそのような誘惑に負けないで、本当に神様に頼りつつ、使えつつ、こう信頼 しながら、まあ、考えるとこの少年と言っています、どういう年齢か分かりませんが、でもまあ結局さっきの話、宦官という意味ではそれなりに若いですよね。まだ男にならない子、ね、少年ですからね。きっとでも彼らの育ったお家では、まあ、ほどの神様を愛するご両親が、ね、お父さんお母さんがいたんでしょうね。そして神様のことをよく教えられ、そのことを覚え、まあ、祈ったり、本当に神様に仕えるこう少年だったに違いないんです、うん、まあ、あるいは彼らもですね、旧約聖書を持ってますね、一部持ってますから。ですからヨセフの話を聞いてたでしょうね。ヨセフもこんなひどい目にあったけど神様に大きく用いられたとか、ダビデの話を聞いたり、本当にダビデもいろんなこう試練に遭いましたが神様に用いられたり、そういうようなことを通して、まあ、神様がそういう試練をも用いてくださるんだということを理解して、頼りつつ、信頼しながら神様と歩み続けたですね。私たちもそういうことを忘れてはなりません。確かにいろんな試練に遭いますね。でもそういう中で本当に神様が私たちのうちに働こうとしていらっしゃることを覚えましょう。もう一つですね、ここで気づくことは、それはこの信仰の良き仲間たちですね、まあ、ダニエル一人がこのバビロニアに連れられていったわけではないんです、ダニエルはまあ中心人物に変わりないんだけども、仲間3人いますね。でハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤ、ね、この3人他います。ダニエルプラス3人、ね、みんなもきっと同じような年齢、同じようなこう家庭から、同じような状況、まあ、同じようなこう広い目にあって、でも同じようにそういう中で神様を見上げながらこう神様に従おうとする。だからそう考えるとですね、仲間っていうのはとっても大事ですね。信仰の仲間、 まあ、ですから教会というのもそういう意味でとても大事なんですよね。まあ、イエス様も教会をお定めくださいましたが、それはやはり私たち人間のこの必要を覚えて、すなわち同じ信仰の仲間たちが大事なんだということを覚えてですね、主がこの教会を設立されたんですね、建てられたんです。で、私たちもだからダニエルと同じように、さまざまな試練に遭いながら良い主を愛する、主と共に歩もうとする仲間がいれば、まあ、落ち込んだ時、困った時、それは祈り合ったり励まし合ったり助け合ったりということはできます。私たちもそのような意味では神様を愛する本当に信心深いこの友人たちが必要ですね。このダニエルの揺るがない信仰の秘訣、まあ、それは主への信頼もそうですが、仲間たち、神様との交わり、まあ、もちろんそうですが、でも他の兄弟姉妹との交わり、その励まし合いというのもそうです。さあ、そのようにですね、今日はこのダニエルの生涯をこのダニエル章から見ております。で、本当に私たちのことを思うと、信仰というのは揺るがない信仰、ダニエルの揺るがない信仰ですね。信仰というのは本当に私たちにとって最も重要なものです。神様を信頼すること、まあ、これはダニエル書だけが述べるものではなく、それは至る聖書の箇所に信仰のことをの重要であることを訴えますね。私たちも本当に神様に、この続けて信頼するっていうことはとても大事です。そしてそのような中で、このダニエルから習う、今日の話で習う、おそらく最も大きなことは神様を第一とすることですね。すなわち周りに合わせるよりも神様の御旨に沿って歩む、そして神様を優先した生き方、第一とする生き方、まあ、私たちはダニエルと違って王様に仕えるような、後にはダニエルもまあいわば大臣になりますね。でもそのような、きっと私たちはそういうことはないかもしれません。まあ、いろんな若い人もいますから、もしかしたらね、それはそうなるかもしれませんでもきっと私は違いますね、こういう年齢ではね。多くはそうでない。でもそうでなくても、そうでなくても神様は私たちにもそのお仕えする場を与えておられます。そしてその場与えられた場で、私たちが王様にではなくても近所、仲間、お友達、家庭、職場、そのさまざまなところでですね、私たちは主のために人に仕えるというね、こういうことが私たちも学ぶことができます。で、主は私たちも用いようとしておられます。このダニエルがネブカデネザルに素晴らしい証人となったわけです。バビロニア帝国の広い証人ともなりましたが、神様は私たちをもそのように用いようとしておられます。まあ、その鍵となるのはこのダニエルですね。どうして揺るがない信仰を持ったか、その秘訣、それは続けて何があっても神様に信頼する、すなわち心を神様にまた向けさせて、いや、これは神様の御手の中にあるから、神様に頼ろうというね、このように思う、考える、心を定める、そしてその仲間たち一緒にそういうような思いで主にお仕えしていくというね、ことがとっても重要ですね。ぜひ私たちもダニエルの模範に倣って主に仕えていきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このダニエル書から共に見ることでき、このダニエルの 本当に困難な中に置かれたダニエルもそのような中でも神様への思いが揺るぐこともなく信頼し続ける、歩み続ける、主にお仕えするこの姿で、私たちもそのように歩めますように導いてください。この人生歩みながらさまざまな試練に遭います。年齢や時代や、状況によってさまざまですが、いつもいろんな試練に遭います。しかしそういう中で主に目を向け頼ることができますように、そして互いに励まし合いながら、助け合いながら、祈り合いながら歩めますように、この私たちの教会も仲間として、良い仲間としてお互いに助け合うことができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。